おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
内田達先生と釈徹宗さん、浄土真宗のお坊さんでございますが、日本宗教の癖三島社、その本を3枚に下ろしておりますので、読みながらいろんなことを考えました。
はい。
日本というのは独特の国ではなかろうか。鍛冶屋さんとか宮大工さんとか庭を作る人とか、そういう方たちも全部天皇の権威を背にしているんで、独特の形を作った、
うん、
そうですな。京都のお寺なんか来ますけど、あら、庭師の人が作ったわけで、
はい、
抽象的ですよね、うん、こう砂を海に見立てたり、うん、ああいう文化作った人たちはやっぱり天皇の権威っていうのを背にしてたから、今までちゃんと残ったんだということでありますね。そしてまあ明治維新でありますけども、下級武士が引き起こした明治維新、これは天皇を担いで王政復古という先祖返り、それを革命にしたんだ。この先祖返りで巨大な大国秦、中国の秦、あるいはユーラシア大陸の覇者ロシアにとりあえずは勝利し、あるいは引き分けになんとか持ち込んだ。だからその天皇という権威っていうのがものすごく近代化には役に立った。しかしその後はどうかというと、その勢いでうぬぼれておりまして、世界に挑みまして、アメリカ民主主義に惨敗した、コテンパンにやられたんですな。ところが日本はすごいことに、そのアメリカへ集合、これを官票としてスイカの日本が継がれたわけでありまして、
はい、
資本主義、これを学びまして経済を営んでいるわけであります。
はい。
でこの天皇ってのは何者なんだ、武力持ってない、
はい、
昔は近衛兵って天皇の軍隊があったんですが、今そんな存在じゃない。プーチンと違います、
うん、
習近平と違いますね。でも力を持ってる。これをまあある心理学者の人が中空構造の日本、
中空構造、
うん、中身が空っぽだっていう、
うん、
だからうまくいくんだ。だけど中空構造、中身がないからイライラした頭のいい人がいて、大江健三郎っていう方、
はい、
曖昧な国日本とか、三島由紀夫さん、左に傾く日本のことをものすごく苛立って、
うん、
ああいう最後を遂げられたわけでありますが、うん、内田達先生とこの釈さんは面白い人でありまして、三島も大江健三郎もロゴス的である、ロゴス、うん、言語的である、言葉的である。だから曖昧とか矛盾とかを許せない。でも天皇というのはどう考えても矛盾なのだ、非常に聖なる存在でありつつも卑しいものと最も接近しておられる、事実であり事実ではないという矛盾を天皇は平気で認めるという。内田氏はロゴスで築いてきた人間の文明が今ピークアウトしている、終わりつつあるのではないか。世界を見渡すと、もうロゴス、言葉では収まらない戦争が、
うん、
とにかくロゴスで築いた民主主義、あるいは共産主義、そういうものが崩れつつあるんじゃないかっていう。
はい。
私もそうかもしれないなと思う。じゃあ次はどんな時代が来るかというと、ロゴスではなくてレンマの時代。レンマとは何かというと、直感の時代です。感覚や原始的な判断、そういうものが人間に求められるっていう時代が来るのではないだろうか。で、これすごい面白い例えで、かなさんはこの人の話題は知らないよね、エピソードは。毛翔君。
わかりません。
これ中国にいたんです。
はい。
皆さん、昔中国はこんな国だったんですよ。昔々中国古代に毛翔君なる英雄がいた。触覚3000人。とにかく飯をおごってあげる友達が3000人いた。飯をおごってくれるからどんどん友達集まってくる。
うん、
で、よく見れば、その友達の中にとんでもねえ奴がいるんですよ。コソ泥はいるわ。だから、モノマネ名人がいるんですよ。
はい。
何の役にも立たないです。天下国家を動かすためには。
はい。
でも毛翔君は平気なんです。そんなこと言ったっていつか役に立つんじゃない、一芸持ってるもんな、一芸持たないとダメですよ。で、その日がとうとうやってくる。それは毛翔君の評判に恐れをなした皇帝が彼を殺そうとするんですね。
はい。
その時に 毛翔くんのそばにいたコソ泥が、その王様の奥さんのお気に入りのバッグ、うん、それを盗んできてプレゼントするんです。
はい。
そしたら裏口のキーがもらえたんですよ。毛翔くん喜んで泥棒も役に立つなってんで逃亡を図った。
はい。
そしたら、韓国館っていう関所まで来た。だ、夜逃げてきたもんでまだ扉が開かないんです。それが3時過ぎのこと。さーて困った、扉が開かない。追っては来てるんだ。どうしようと思った時役に立たないと思ったモノマネ名人。そいつが足、鶏の真似やってみました。
はい。
たら朝だと勘違いして役人がキー開けるかもしんないっつんで、こいつが、その韓国館っていう関所でコケコッコーって泣いた。
なんか漢文でそんなの読んだ気がする。
はいはいはいはい。そしたら役人が、いかんいかん、これは鶏が鳴いてる。朝だ朝だって慌てて鍵開けて、三人は無事他国へ脱出できたって言うんで、
はい、
その故事から生まれた言葉が、鶏鳴苦闘。
それだ。それだ。
鶏は鳴き、コソ泥がいたという鶏鳴苦闘。一見役に立たないものでも大事に持っていると、それが役に立つことがあるっていう。これが集合と錬磨の知恵なんですな。直感の知恵なんですな。
はい、
この続きまた来週のまな板の上で。